そしたら、まず皆さん、一緒にお祈りしたいと思いますね。今日は実は証が多いのです。それで、その導きによって多分証が変わる、内容が変わってしまうと思うんですね。ですから、本当に今来ている人、ズームで聞いている人、また私もそうですけども、神様が語りたいこと、また、それが流せ受け取れるように祈りしたいと思います。愛するイエス様、天の窓を大きく開いて、今、祝福と恵みを注いでください。イエス様、本当にあなたが語れと言われることを語り、またイエス様、一人一人が受け取るべきと、今日、一人一人が受け取るべきと受け取るように、御霊様を導いてください。私の唇を清めて、またそれぞれの耳を清めて、また心にイエス様、あなたの命で、あなたが受け取れるように、その準備をそれぞれにさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、アメン。そしたらですね、ちょっと一回レコーディング止めるね、こっち。ですから、覚えてください。イエス様の十字架は今も確かに働き、今も皆さんのために、また罵る、神を知らない人のためにも、常に心を痛めながら取りなしをしているということです。イエス様の愛を受けた私たちが、本当に必要な人にその愛を伝え、届ける必要があります。またその愛が十分に分かってない、分からない。私もそうでした。その人は、イエス様その愛を教えてくださいと、ぜひですね、求め祈ってください。神様はいつも手を差し伸べてくださってます。それでは、すいません。今日のメッセージの方に入りたいと思います。あれをまた解除しますね。はい。これだね。はい。それではですね、今日は神に見出されたもの、主の憐れみと計画ということでお話をさせていただきます。神に見出されたものっていうのはですね、私のこと、皆さんのことです。この場にいるのは偶然ではありません。神様は、この日本、聖書の神様のことはもう、ないかな、聞いたことない。私もそうです。生まれた時は聞いた時ない。でも、この教会、イエス様の福音を聞くっていうのは当たり前ではないんです。見出されたもの、主の憐れみと計画が、私の上に皆さんの上にあったということだと思います。だから、ズームで多分見られている人も、聞いているのは偶然ではないと思います。はい、今日のテーマです。言ってあなたも同じようにしなさいというイエス様の言葉がテーマになります。受けた恵みは、外れちゃった。ちょっと待ってくださいね。ちょっと戻らないかもしれないね。本当だね。共有が落ちてるね。ですね。どうしようか。多分ね、いろんなことが起こるときにね、待ってください。多分神様からの語りかけを聞かれたらいいかなと思います。神様が今この時に機械をトラブルするときっていうのは何かを語られるときもあるんですよ。ですから私も復旧するんですけども、神様、私に何か語っておられますかと聞いてみてください。大丈夫でしょうか。はい。すいません。言ってあなたも同じようにしなさいと、これはイエス様が言われた御言葉です。そして、受けた恵みは流すためっていうふうにテーマを取りました。私たちが恵みを受けたのは、それは自分だけに留めるためではなくて、流すためだというふうに私は受け取りましたし、皆さんもそうだし、イエス様も言われます。主の心を受け継いでっていうことだと思います。今日語るのは二つのポイントです。一つは、主はどのような方か。もう一つ、主があなたに願うことです。私は教会に来て不思議に思いました。皆さんはもう慣れっこになっているかもしれませんが、教会では神ということよりも、主という言葉をたくさん使います。主、主、主。 聞き慣れたら何事もないんですけども、主の祈りとかね、主とは、つまり、主、主人ということです。私の人生の主人。あなたが私の人生の私の王です。私の主人です。あなたの声に私は喜んで従います。私はあなたを愛しますと。自分ではなく、私の主人だと認める。で、主なんですよ。イエス様を信じるクリスチャンは、主というのはそういうことです。私の主ですということです。そして、その主は、私たちの作り主、創造主です。その主はどんな方か、神様、聖書の言う神はどんな方かというのをお話します。そしてその後、主が、その創造主があなたに願うことについてお話します。今日の暗唱聖句です。一緒に言いましょうか。3、はい。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。ローマ10:17ですね。うん。聞くことですと。イエス様の言葉、聖書の言葉を聞くことで始まってきますと。今年のテーマは、教会のテーマは、シェマー聞きなさいです。イエス様の言葉はいつも小さく私たちの声に響いてきています。でも、周りの雑音や人の声やいろんなものが私たちの耳を塞ぎます。でも私たちが神様あなたは何と言ってるんですかという神様の声を聞くときに、本当にいろんな問題が解決し励まされていきます。ローマ人の手紙10章14節から21節。今日の聖書箇所です。新旧約同訳聖書をお持ちの方は288ページからとなります。すいません。聖書をダダダッと読むではなくてちょっと飛び飛びになりますけども、前に出ますのでまた一緒に確認していきましょう。最初のページに一節ですけども、一緒に読みましょう。3、はい。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。聖書の神様、イエス様のことを聞いたときなかったらイエス様とは出ないんですよね。誰かが私に教えてくれたから、みんなに教えてくれたから呼び求めることができます。私の証です。私は何を聞き、そして何を信じたか。これは皆さん一人一人違うと思います。救いの証は千差万別です。何を聞き、何を信じたか、それは皆さんがこれから多くの人を導くための一つの鍵となります。それと同じ、救われた方と同じような導き方を人はしやすいというふうによく言われます。私は初めに教会に来たのは小学校3年生の時です。そして当時、宣教師のマークス先生と大友太子先生という2人の女性の先生がこの教会を牧師でおられました。そして CS は大友先生が担当していてですね、ちょうど創世記を学びの時に来ているみんなにこんな話をしました。人間ってどうやってできたか知ってる？私は手を挙げてこのように答えました。科学は好きで、そして家に図鑑とかあってすごく読んでいたのでこう答えました。はい先生、アメーバのようなものからだんだん進化して、そして猿のようなものになり、そして人間になったんだと答えました。その時に先生は何と言ったかというと、それに対してこう言いました。よく知ってるね、あなた賢いねって、まず受け止めてくれました。イエス様を信じる人はまず相手のことを受け止めます。受け止められた。その後、キリストの言葉、聖書の言葉が語られます。でもね、人間は神様に作られたと聖書に書いてあるよって言って、創世記の話をしてくださいました。それが私の創世記を昨日話、聖書の神様について聞いた初めてです。神様に作られた？よくわからないけど、ここには、教会には僕の知らない真実があるような感じがするというのを心で感じました。ですから、母に連れられながら続けて教会に来ました。聖書の語る神というのはどんな方でしょうか。どんな方か。聖書の最初にこうあります。はじめに神が天と地を創造した。聖書の語る神は私たち人間がかたどった神ではありません。目に見える形で作られたものではありません。はじめに神が天と地を創造した。この 天地宇宙を作られた。はじめには時間を表します。天と地、天は空間、地は物質はエネルギーを指します。つまり、時空間。この世界のすべてを作ったんだ。神が始めたんだということが聖書の冒頭に書かれています。そして、エレミヤ書にはこう書かれています。もし私、神様です。もし私が天地宇宙の諸法則を定めなかったなら、定めなかったのならということは定めたということです。つまり、自然法則。それは実はですね、この世で一番絶対的なものとして通っているものです。その自然法則を定めたのが主です。この世界は、ものすごくファインチューニングされていると言われます。つまり、重力からいろんな定数とか変数があるんですけども、それが、ちょっとでも違ったらこの世界は存在し得ないって言われます。そのめちゃめちゃ美しく調整された宇宙の中で、めちゃめちゃいい場所の銀河系があって、今いい場所に地球があって、その地球の中でめちゃめちゃ、めちゃめちゃめちゃめちゃ整えられて私たちがいるという偶然、すごいなと。それは偶然ではありません。目的があります。そして、一番のね、科学のね、疑問っていうのは、なんで偶然できたのに、まあ、進化論ですけどね、この宇宙を私たちが理解できるのかっていうことなんですよ。普通はできない。だけど、私たちは理解して、理解しようとできるって。それは、ただ一つの結論です。この世界宇宙を作られた方がおられ、その方を求めるように私たちは作られているとです。そして、聖書の中に、モーセが神と出会った時に、人々にこの方、私を伝えろって時に、なんて言ったらいいんですか、なんて言ったらいいんですかって来た時に、神様は名前を教えました。私は、ありてあるものだって。あってある。自分で存在しているものだということです。他のものは私が作って存在させたんだってことです。つまり、この方は初めからおられ、すべてのもの根源である方ですということです。この神こそが、聖書の神、創造主です。私はそれを聞いたときに、すげえなっていうか、この神本物だと思いました。私を知っているあらゆる神とは違う。これこそ私が求めていた方、私は宇宙を見ながらですね、星を見ながらですね、私が偶然できたんだったら、この瞬間隕石が落ちてきてボカーンってなっても何の不思議もない。たまたま生きてるんだから、そういう、なんていうかな、そういうことが起きても、たまたまなんとかなってるだけだっていう不安でいっぱいでした。でも、違うって。神によって保たれているっていう安心が今はあります。ですから、神様を知る、創造主を知るというのは、私の心にですね、平安と命を与えます。そして、その神が人を愛するゆえに罪を背負って身代わりになったというのがイエス様です。そんな話は聞いたことがない。それで、私は、まあそういう話をですね、結局なんでそんなに深く話っていたかというと、中学校になった時に多くの友人は教会に来なくなりました。部活とかいろいろなことで。でも、大友先生、私を導いてくださっているその先生は、中学校、まあたとえ私が一人になっても、中高生会を開き続けてくれたんですよ。土曜日の部活の終わる時間に合わせて。私と一緒にゲームをし、賛美をし、祈ったり、質問に答えてくれたり、それが毎週毎週一人のためにずーっと続けてくれたんですよ。それでその先生が結婚して、中二の時に、教会から離れる時に、洗礼を受けてみないって私に呼びかけられました。私はもうイエス様を信じてたんで、洗礼をはっきりとさせようと思って受ける決意をしました。その時には、この聖書の神様は本当の神様だ。僕もイエス様を信じるって。私の主、私を人生主として受け入れますと決心をしました。でも、洗礼はスタートです。洗礼を受けて全てハッピーになるっていうわけではないんです。悩みもまた多くなります。私が悩んだものは中高時代に悩んだのはこれです。学校でいろんな学びをしていくに従って、まあ、進化論の学びとかね、いろんなことをします。聖書を学校では、イエス様のこと、イエス様が生まれて、で、亡くなったことは事実として話すんですよ。歴史の時。でも、 復活された今も生きておられるとかね、聖書のことは真実だっていうんじゃなくて、学校の先生の中にも中学校の先生の中にも神様は真実だってナンセンスだっていう人、そういう人もいます。本当に聖書に書いていることと学校でというか、まあ一般に世の中でこう科学として実だって言われることと矛盾が生じてるんですよ。私はそれに対して非常に悩みました。他はみんな悩まないのかなと思ったんですが、悩んでる様子はあまり見られません。というかここ口に出さないかもしれないですけど、でそれで私はこう思いました。こんなややこしく考えてしまう自分はなんてダメな人間だと。みんなのようにこうちゃんと割り切ってじゃないけど、本当にただイエス様を信じて生きりゃいいんじゃないかと。でもなぜこんなにこだわるんだと。私は自分を認めることができませんでした。そんな悩んでいるときに、私の不安や悩みを知ったかのように、大友先生から一冊の本が届きました。今から出す本はその本ではありません。関連本ですけども。それはですね、創造論の本だったんですよ。で、科学者でも聖書をそのまま信じている人はいるっていうことは分かりました、初めて。おそんな人いるんだと。そして、あ、進化いろいろ教科書に載るけど、わ、そうか、これが事実で、これ解釈か、あ、仮説だこれはっていうこともはっきり分かったんですよ。そんなことを教えてくれる人いなかったので。でもですね、私は、そのまま素直にスッキッと信じるタイプではないんです。ほんまかどうか、この記述、この箇所、これおかしいぞとか、その場合こうなって、ああなって、こうなって、この時の証拠はこういうに当てはまるけど、これは当てはまらんとかですね。じゃあこの時はどうなんだ、この場合はって。より問題が複雑化していきます。これ、いたちごっこじゃないかと。もう、創造論の方ね、買いあさるように見ました。いっぱい読みました。そしていっぱい学びました。でも、悩みは多くなります。そして私が出した結論はこうです。苦しいと。もうこんなことはいいや、分からなくてもいいやというふうな結論です。なぜこんなに悩んだかというと、簡単ですよ。聖書がもし本当に神の言葉であれば、事実だって。でも聖書に書かれている言葉、嘘、つまり人間が作り出したものであれば、信じるに値しないとか、信じる、私は本物かどうかに興味があるんです。そんな人間の作ったお話とお付き合いする気はさらさらないんです。だから、ほんまかどうかということで徹底的に悩んだんです。でも、結局、わからなかったんです。で、他そんな考えずに神様のことを単純に信じていける。いいな、私はそうはできないって、ダメだって。自分で自分を許せないっていうかね、認められなかったです。その時に、第一コリント一章二十一節の御言葉を与えられました。こう書かれていました。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。つまり、どんなに科学が進んでも、科学的にこうでこうでこうでこうだから、だからイエス様を言って聖書は真実で、はい、正しい信じましょうっていうふうな理屈じゃないと。この世の知恵によって神は存在を証明できて信じるようにはしてないって。それが神の知恵だって。神は御心によって宣教のことも愚かさを通して信じるものを救うことを定められた。イエス様を信じたら救われますよ。何もいりませんよ。ただ信じるだけですよ。信じたら天国ですよ。永遠に生きられますよ。それでいいんですか？はい。イエス様の救いはみんなに賢い人、頭がいい人、違います。この宣教のことの愚かさと信じる。これが基本なんだって示したときに、ああ、そうなんだ。結局そうなんだって。私は、まあ一つは腑に落ちました。だから、なんだろうな。今もこれは変わりませんけれども、イエス様の救いというのは頭で理解するものではありません。ということです。で、アブさんにですね、その頃ちょうど大学生だったんですけど、私は、聖司君、ヤマト君たちが、小学校から中学校に上がる時期だったので、これから中高化が絶対に必要だってことが分かってました。中高化なかったんです、この教会には。それで、昔九州の教会でキャンプとかしまくりながら中高生を立て上げていたアブさんに、直談判しに行くわけですね。メビッチの方は引き受けますと。ぜひ中高化を本当に立ててくださいと。私も中高化ですごい、こう、助け立て上げられたので、お願いしますと。お願いに行ったんです。そうしたらアブさんからこう言われました。そんなに重荷があるんだったら、あなたがしなさいと。私はどうしたでしょうか。どうしたと思いますか。 泣いて断りました。なぜか。それは、私にとって中高時代は結構暗黒なんですよ。今もずっと悩みが続いている中高時代。こんな悩んでいるときに、そんな悩みの中で中高化なんてできないでしょうって。もっとこう、クリアになった、イエス様素晴らしい、ハレリアって心の下から、こう、なんだろうな、こう、いける人をね、やってほしいじゃないですか。そしてアブ様にこう、泣いて言ったらアブさん言うんですよね。祈ってみたらって。わかりましたって。祈ったら神様の答えは、こうなんですよ。あなたは、どのように受けたかを考えなさいって。つまり、私一人のために、骨を折って、中高科の面倒を見てくださる先生がいたから、あなたは救われたのでしょうと。そしたらあなたも、そのために、労を負うべきではないのかと。私は不完全だし、今この状態で中高を持てば、まあいろんな形でこう失敗もいっぱいいっぱいすることは目に見えていました。ですが、もうそう語られたので分かりましたと言って中高を始めました。だから、聖司君、大和君とかいっぱいバカなこともしましたし、結構失敗もあったり、アブさんにみんなで3人揃って謝りに行ったこともあります。でも、それをしながら、私は、様々なことを教えられていきました。そして、一つ目なんで、まあ、それは中高化ですけども、メビックというのがあります。大学時代にですね、メビックが導入されたんですね。それは何かというと、体で、はっきり、短く言えば、体で神様のことを体験しようということです。こんな風に子供たちが椅子に座って話を聞くと、頭と心だけでしょ？でもそうじゃなくて、神様のことを感じるのは体なんですよ。特に子供たちは。だから、もう椅子のけて、シャーってこうやって、なんだろうかな、こう、触れ合って、感じて、ダンスして、踊って、ゲームして、心を開いて、全身で神を体験できるって言ったプログラムなんですよ。それをした時に私は分かったんです。セミナーで受けた時に、ああ、イエス様、私は間違っていました。その時はね、ダンスしてるバカじゃねえのっていうふうに思いました。私、踊ることが大嫌いでできないと思ってました。人前で踊るなんてできない。人前でダンスなんてできない。でも、後でね、ダンス作れるようになりましたけど、でも、それは、自分がいかに頭だけの信仰者だったかというのを悔い改めなんですよ。神様は触れ合いを求める方だって、あったかいんだって、失敗しととかちょっかい出したり、神様ってそんな方なんだって。それを体験して、神様すいません。私は頭だけであなたを知っていました。どうぞ主よ。私を許してください。そしてどうぞ、体も、なんていうかな、全部思ってあなたを使いたいですというふうに決めて、そして導かれていきます。それが、実は一つ目、まあ、たくさん解放あるんです。一つ目の、まあ、体を通しての解放のきっかけになったんですよね。そして、アブさんから、今もそうですけども、大事なことを一つ教わっています。それは、本物に触れなさいってことなんですよ。神様、アブさんはいつも口酸っぱく、本物に触れなさい、本物に触れなさいって言ってくれました。つまり、本物に出会う、本物に触る、本物を見るってことです。本物に触れれば触れるほど、違うもの、偽物がわかります。イエス様は本当の神様なので、本気でぶつかると本気で帰ってきます。私は何度も神様に泣きついたり、この礼拝では口に出して言えないような言葉でイエス様に向かい合ったり、ある時は神様に罵り、神様あなたがいるんだったら、どういうことですかっていうことを問答したことはあります。その度に神様は私に平安のうちに本気で答えてくださいました。わかります。本物というのは帰ってくるんですよ。押せば帰ってくる。ですから皆さん、ぜひ聖書の神様は自分で体験するために本気で求め、また本気で神様にぶつけるというかね、してください。そうすれば本気で帰ってきます。そして、あたあたなまたちょっとあるんですけども、2003年の春にですね、まあ、創造論の団体 CRJ、クリエーションリサーチジャパンに私は入ったんですね。教員になって1年目にもう入ったんです。で、でもね、いっぱいいっぱい質疑で回んどったけども、他の会員の人と出会ったことはないんですよ。昔だからまあそのネットとかないので。で、初めて、そのキャンプに行けることになって、CRJ の会員と出会うことができるようになりました。で、私は、 そのキャンプに行く前にですね、こういう思いでいたんですよ。もし、ややこしい理屈を並べる人なら、さよならだ。もうこの活動に関わることはないって決めてたんです。頭の中いろんなごちゃごちゃごちゃごちゃっとしたことあるんです。で、それを、いろいろ、こう、こと細かく、だからね、だからね、こうなってね、ああなってね、ああね、だからっていうふうに言われたら、もう俺はそれを求めてないって。うん。そして、行きました。そのキャンプのこれが一言までですけども、こっちの人がアンディ・マッキントッシュ先生です。イギリスの教授です。大学教授です。工学の専門でいろんなことをね、私に教えてくれました。で、まあ、横におるのが通訳されている当時の、主治の宇佐美実先生です。クリエイトにもお聞きくださったかと思いますね。で、この先生が、まあ、進化論の博物館とか巡りながら解説してくれるんですよ。で、私が、先生、これどう思いますかって言って、猿から人間にかけて、こう、並べてある、こう、復元展示を見たときに、アンディ先生は、はぁって言って、私は、科学者として、このような展示に憤りを覚えますって言ったんですよ。で、ここから猿で、こっちが人間って、明確に分けれるよっていうふうに、スパーッとしてくれました。つまり、本当に知っている人は、何が事実で、何が、考えられている仮説かっていうのを見分けているということです。私たちは NHK の CG とか解説とか聞きながら全部事実かなって思うんですよ。違います。復元があったら色が変わっている一つのパーツだけが本物です。あとは全部復元ですとかね。知らないでしょ。国立科学博物館でも展示で難しいところは CG で埋めてますからね。私はそういう裏話も聞きましたよ。国立博物館の展示とかに、このブースはね、よくできてるでしょうって。ここはね、ちょっと証拠があんまりないんで、ちょっと短くまとめてますとかね。すごいね、裏話を聞けば聞くほど、ああ、私が一生懸命本物だって信じてたものっていうのは、そんなものかと。いうことが実は多かったです。そして私はこの先生に質問をぶつけることをしました。聖書の中の難問中の難問。このレスポンスいかんで私はこの団体から離れる。もしくはこの人の信仰がわかるその題です。それはこういう質問です。ヨシアの長い日についてどのように考えられますか？この細かなことは言いません。ちょっと説明するとめっちゃ長くなるので。だけどこの質問パーンって投げたときに、アンディ・マッキントッシュ先生は間髪入れずこう答えました。それは神の奇跡ですと。難しい科学的な質問は何にもありません。それは神の奇跡です。私はそれを聞いたときに、アーメンって思いました。なぜならこの聖書の箇所には、この奇跡については前後に、二度とない奇跡、人間はこのように人の声を聞くことはない奇跡、特別っていうのが前後に書いてるんですよ。だから超特別な奇跡なんです。だからごちゃごちゃごちゃごちゃ人間が考えて理屈をつけることはできないんですよ。だから短かったです。で、はっきり分かりました。ああ、この世は、この人たちは聖書を愛してるって。科学をもって聖書を理解しようとしていないって。神様のことが好きで、聖書が好きで、イエス様の愛に打たれて、自分の科学という賜物を用いて研究し、神様を本当に求めている人たちなんだというのが分かりました。だから私は、この団体に入り続け、自分の召しを全うしようと決めたのです。その次の日の朝、このようなデボーションの中でこのような御言葉を与えられました。イエスは答えられた一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。この後は、次にこれですって続くんです。次にこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいって。私は今まで隣人一生懸命愛そうとしていました。でもたくさん失敗してきました。理由は簡単です。自分を愛していなかったからです。愛せなかったからです。自分と同じように隣人を愛せません。自分が嫌いだから。でもイエス様言われました。イエスは答えれた。いい。一番大事なのはこれだよって。私たちの神は唯一の主だよ。その主に心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。まず一番にすることは、 すべてを尽くして神を愛すことだよって語られました。私は知性の面ではブロックしていました。でも、あなたが神を愛するがゆえに、知性を用いて神を求めたいというその思いは、賜物であり、止める必要ないものだということを語ってくださったように思います。ですから私はそれを聞いたときに、神様いいんですねって。私が知性を持ってあなたを求めるということを、あなたは許してくださるんですねって。そうしたときに私は自分自身を許せるようになりました。こういう細かなことに納得いくまで調べ続ける粘い気質は、その賜物として必要な時に使われる私の性質です。だからダメなのではなくて、私にしかできないことがこれを用いてあるんだと。そして私が受けた愛、分かったことで人々を愛してきなさいとイエス様は語られました。神様の目で自分を見て自分を受け入れることはできます。決して自分の力で無理やり自分を受け入れることはできません。でも神様は目で見るときに自分を受け入れることができるようになりました。ですから私はこの働きに加わりました。この働き、クリエーションリサーチの働きにね。そしてここに部屋が足りました。私を渡してよかったんです。でね、さっき出てた宇田さみみのる先生に、私はこの後ですね、この年に国立科学博物館に缶詰研修に行くんですよ。希望を出して、それで人類の様々な進化についての最先端の研究を 4、5人の先生からブワーって講義受けて、データも全部もらっていう機会が与えられたんですね。そして私はみのる先生と連絡を取って、最新の進化のデータを得ることができました。どうぞこれを分析して、CRJ の働きのために用いてくださいとメールを打ったりも話をしたんですよ。そうしたらみのる先生からね、アブさんみたいな答えが返ってくるんですよ。あなたはそれに重荷があるでしょうって、あなたがしてくださいと。まただかと、まただから私はこんなに悩んでるから、誰か他の人がやって私に教えてほしいんですと。そして結局私は受け入れて進んだ時に、イエス様は多くの助けと恵みと力を与えながら、この問題を解決することができるように道を開いていくんですね。本当に、まあ、マスターさんと一緒にね、人類のセミナーとか、目覚めててしましたけど、あの時も多くの協力者が与えられて、不思議なように導かれたんですよ。そんなことがありました。それから分かることはですね、神様は任せたいって奉仕は往々にして、自分がしたいと思う時に来ないということです。科学者の、ここに来られた安藤和子先生、皆さんご存知の方はご存知で、もう一流の、超一流の、生物科学者です。安藤和子先生。その先生が神様から召されて救われました。その先生の証も超特別です。神様を求めて行ったけど、教会に行ってもう神様のこと分かんなくて、やっぱ神様分からんわ、もうええわ、教会に行って、私分かりません、もう教会に来ませんって、その日の朝言おうと思って家を出た瞬間に神様が声を聞くんですよ。バカ者、私は神であることは分からないのかって。その神様のお叱りの声を聞いて、とぼとぼとぼとぼ歩いて教会に行って、もう二度と来ませんと言おうと思った言葉と正反対の洗礼を受けますって言って洗礼を受けた先生です。そして、四苦八苦、ものすごい偉かったと言います。進化論バリバリできた先生が、本当に神様の聖書ともう向き合いながら変わっていく。そして、私を今持ちてくださいという時にはなかなか声がかからない。そして、十数年経った時に声がかかるんですね。そして、神様の働きに入っていく。で、安藤先生は会長になるんですけども、会長に自分がしたくてなったんじゃないんですよ。一番 CRJ の大変な時に、大改革が必要な時に、してくれないかと神様に頼まれて、神様、今は引き受けられません。どうしてもですか？祈ってあなたが引き受けなさいと言われて、引き受けて、そして、改革していくんですよね。それは、私思うんですよ。イエス様は、その痛みのわかるものを用います。その人の賜物は、本当に神様の、イエス様の十字架を通して輝いていくんです。もしあなたが、 私はこの奉仕をしたいからするというのであれば、それはその時でない可能性が高いです。私も自分が得意なものをしたいことをやろうとしてたくさん失敗しました。自分の得意なものは、それは私に頼らなくてもやれるでしょうと。神様のいつの間にか力に頼らず自分の力でやって、祝福や恵みを失ってしまう結果に終わることが多いです。ですから、神様が任せたいという時は静かに平安に来ます。そして祈って多くの決断を必要とします。そしてでもその結果、その道を進む時に多くの実を結びます。いや、すいません、多くではないかもしれません。一人でもいいんですよ。私は多くの実というよりも命ある一つの実っていうものを見ました。まだ多くの実は見ていませんね。でもイエス様は多分一つ一粒から広げていかれるんだと思います。聖書に戻りますね。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。さっき言われていた時、使わせないでどうして述べ伝えることができよう。イエス様が使わせてくださるっていう時がいるんですよ。その時には必要なことが本当に教えられ与えられます。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。私も CRJ の働きで行った講演先でですね、出会った男の子と話すときに、本当にこの問題に悩んでましたと、本当に喜び、解決されて笑顔に変わったことを見ました。自分はこの問題でずっと解決が出ないんで、10年以上かな、もう悩んでいたことが、意味はないことはない、むしろ意味があったんだということをその時にも感じました。本当に皆さんが自分の使命、違うと思います。私の話を聞いて、あ、そうか、ノリさんそんなことに悩んだなという人は多分別の使命があるんですよ。一人一人、その人しか行けない場所があります。その人しか届かないメッセージがあります。その人しかできない賜物とかあるんだと思います。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは主よ、誰が私たちが聞いたことを信じましたかと言っています。信じるかどうかはその人です。私たちは語る責任にあります。でも、イエス様は無理やり信じろというふうな方ではないんです。ずっと待たれるんです。だから私たちは語る責任がありますが、聞いて自分の主とする、自分のものとするかどうかはその人にかかっています。信仰には命がある種です。ですからその種がしっかり入れば成長するでしょう。でもその種がはめるかはめないかはその人の決断です。ですから、本当に信じてほしいと願いながら私たちは祈っていきます。実に信仰は聞くことにあり、しかもキリストの言葉は聞くことによって始まるんです。人の励ましや人の、あれは限界あります。でも神の言葉は命がありますから、その人のうちで命を与えます。それでは尋ねよう。彼らは聞いたことはなかったのだろうか。もちろん聞いたのです。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶのです。私のように次々と福音を伝えていってもらって、次に伝えていっているように、いろんな分野、いろんな場所でいろんな人が福音を伝えています。今この時代は本当にその恵みの時代です。漫画聖書が出、キッズアプリが出、聖書録アプリが出、無料で聖書の、もしくは新学校でなかったら学べないかったような特別な奥義とかが YouTube で見れる時代です。聞こうと思えば本当にいつでもどこでも神の福音に触れることができる、そんな時代になりました。それでは尋ねよう。イスラエルは分からなかったのだろうか。このことについてはまずモーセが、私は私の民でないもののことであなた方に妬みを起こさせ、愚かな民のことであなた方を怒らせようと言っています。私が創造主のことを説明しましたが、イスラエルの民はこの説明をする必要、聞く必要が全くありません。そうです。神様ってそうでしょって。他にどの神がいるんですかって。そう。すべてを作り、すべてを治め、唯一の神が主です。聖書の神です。その通り、何の説明もいらないんです。そのイスラエルが、来た救い主を認め、信じられないという、この、すごいジレンマ。一番苦しんでいるのは、イエス様。また、天のお父さんです。そして聖書の背の字も知らなかった私たちが先に救われて、神様って素晴らしい恵みあふれる方だって恵みを受けてるんですよ。それを見ながらイスラエルは妬みが大きい。そして私たちも、私たちを救われる、先に救われるべきだったんだと言って救われてくるのが神の計画です。今そのことが少しずつ起きています。以前も団体に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っています。私もそうです。神様が現れてくださったんです。しかしイスラエルについては、私は不従順で反抗するために一日中手を差し伸べたと言っています。 イエス様は一人一人を愛しています。イスラエルってここ書いてます。で、まあ、つまり神を愛する人に対してなんですけども、どんな態度か、不従順で反抗している、つまり神様のことをそうですねそうですね聞く人じゃないんです。そういう人にもずーっと一日中手を差し伸べているのがイエス様です。私の手が短くて救えないのではないと聖書は語っています。あなたの咎、あなたの罪がそれを遮断しているよ。あなたが聞こうとしなく、あなたが手を取りさえすれば、私はあなたを立たせることができる神だよって。それは私だけでなく、イスラエルだけでなく、皆さんにも語られています。ですから今日皆さんに申しています。言ってあなたも同じようにしなさいとイエス様は語られます。受かった恵みは流すためです。今まだ私はそこまでいかないっていう方は恵みを受け取ってください。でもイエス様は私のようにちょっと中途半端なんですけどって状態でも、行きなさい、一緒にいるからっていうふうにおっしゃらせる場合もあります。その受けた恵み、受けた度合いでいいんですよ。イエス様と一緒に受けたことを流してください。神様はあなたしか届かない場所、あなたしか行けない場所を知ってます。ベビックのお友達を見たらね、確かに子供たちが子供たちを導いてくる、友達を導いてくる、まあ、政治君、大和君なんか見てるとね、クリスチャンホームの子がクリスチャンホームでない子を一緒に楽しんできてる。ああ、本当に何だろう。わかんないんですけど、その時その人その場所があるんだなって思いますよ。だから、主はどのような方か、神様、そしてその方が願うことは何なのか、そのことを話しました。本当に受けた恵みを、その人その人、自分自身が受けた恵みを、それぞれの場所にぜひ流してください。そのためにお祈りします。愛するイエス様、今日本当にあなたの証しました。私は私のストーリーがあり、多分一人一人にも一人一人違うストーリーがあります。でもイエス様は語ります。私を受けた恵みは流すためだよって。まだ十分神様と分からない人も多分たくさんいると思います。私も 100% 分かっているわけではありません。でもイエス様は分かっている部分でいいって言います。あなたが喜んで、また私の愛が分かった部分だけでいいって、その部分流してくれないかって。そうやってイエス様に押し出された人は勇気がいるかもしれません。でもイエス様一緒に行こうって、自分をできることをできるように助けてください。またもっとイエス様とは深く分かるように、あなたのことが愛が分かるように、力と愛と恵みを人々に添えてください。祝福し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。